幕末から明治時代初期にかけて活躍した人の中で山岡鉄線さんについてあまり知られていない興味深いお話があります。愛知県鳴海の知人から、鳴海の海でも潮干狩りの良い季節になりましたのでお弟子さんを連れて来られませんかと案内がありましたので、鉄線は弟子を連れて鳴海に参りました。ここの潮干狩りは潮が引いた後、松明と手編み、魚を入れる籠を持って、向こう連れの半分ぐらいまで海中に入って、松明に集まる小魚を手編みですくい取るという方法なのです。夕方になり、鉄線とお弟子さんは、松明を灯して海に入りました。小魚は集まってきますので、手編みですくうだけです。小魚が次から次へと取れるものですから面白くてたまりません。そうなると、ちょうど松茸狩りのように、だんだん一人一人離れたくなるものです。そんな時、雨がぽつりぽつり降ってきました。夢中になっている時は気がつきませんでしたが、潮も満ちてきて向こう船だったのが、膝頭のところまで上がってきています。大変と気づいた時には、どちらが海岸なのか、どちらが海なのかわからなくなってしまったのです。慌てふためいて泣き出しそうに、先生先生と呼ぶお弟子さんに、鉄線は大声で静かに、目を閉じて耳を澄ませたのです。それは、鳴海の浜千鳥は、潮の満ち引きに鳴く、鳴く方が海岸であると。千鳥の声が聞こえ、ようやく海岸にたどり着いたのでした。そのことを知人に話しますと、それは大変なことでしたね。でもよく分かられましたね。鉄線は浜千鳥のことを話しましたが、知人は、もし浜千鳥が鳴かなかったら、と。鉄線は考え込みました。知人は、お弟子さんたち、その時、松明はどうしていましたか？松明は目先のことを見るときは便利なものですが、それを捨てたらどちらが海岸か海かも分かったでしょうに、と言いました。ちょっと考えさせられる話です。私たちは自分の考えはいつも正しいと思い、また欲望、恨みや妬みなど自己中心的な姿勢で生きています。それを手放せ。手放せばもっと違う人生があるというのでしょう。しかし私たちにはどうあがいても到底できることではありません。でもできない私と気づかさせていただいたとき、それはもう阿弥陀如来様の大きなる慈しむ心に抱きかかえられ、生かされている身とならせていただくのでしょう。中国天神の円照寺の大野春夫でした。